こんにちは。マイカラジオ第22回、はい、今日はいつもと違って、
うん、みかん食べながらやります。
そうだけど、いつもと違ってみかん食べながらやるけど、話す内容がいつもと違うでしょ。
はい、
いつもはオーストラリアでこういうことしてるとか、
うん、
こういう仕事始めたとかそういう感じだけど、
うん、
今日はちょっと変わって2人の雑談をしたいと思います。
はい、
はい、みかん食べながら、
はい
はい、皆さんも何か食べながら聞いてください。
はい、
はい、で今日話す内容はネットフリックス。
はい、
私たちオーストラリアに来てから、
うん、
サブスク、
うん、
したんだけど、その今まで見てきた5個の作品の紹介と感想と、まあ、ちょっとネタバレとしていきたいと思います。
イエーイ。
ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥン。はい、
はい、
じゃあまず一つ目、
はい、
まず一つ目は最初に見たのは、せーの、
イカゲーム。
そう、イカゲームを私たちは見たんだけど、イカゲーム 見るためにネットフリックス始めたんだよね。
はい、
はい、
見たくて、
うん、
入った。
どうだった？
暗かった。
まあみんな見たことあるかもしれないけど、
うん、
一応見てない人のために簡単に、
はい、
あらすじを紹介してから、
はい、
感想とかちょっとネタバレとか話したいと思います。
はい、
はい、まあじゃあ今回は私が、
うん、
進めていきますので、
はい、
はい、じゃあイカゲーム紹介は2021年公開のネットフリックスオリジナルの韓国ドラマです。
はい、
ある日謎のゲームの招待状がお金に困り崖っぷちに立たされた人々のもとに届きます。そのゲームの招待状の場所、招待された場所に行ってみたところですね、年齢職業もバラバラな456人の参加者がいました。でその参加者の中には10歳の娘がいるけどギャンブラーで借金を抱える47歳の主人公ソン・ギフンとか、その主人公の幼馴染で一流、幼馴染で一流大学を首席で卒業して証券会社に勤めているエリートなはずの幼馴染もいたり、あとは他にも北朝鮮から脱北してきた若い女の子もいたり、あとは脳腫瘍で余命わずかのおじいちゃんイルナムさ
ん
もいたり、もう本当にいろんな人が参加してます、
うん
うん、でそのゲームを6つやっていくんだけど、
うん、
そのゲームはちょっと最初の1個だけ説明すると、
はい、
だるまさんが転んだをやるんです。もう大きい会場に行って、
うん、
でだるまさんが転んだ、みんなルール知ってると思うんだけど、動いたら負けじゃん。で、だるまさんが転んだって始まって、動いたら、
うん、
なんと、
ただ、
殺されます。
うん、
射殺、
うん。
で、そこで、みんな参加してる人たちは初めて、これは、賞金をかけた、命がけのサバイバルデスゲームっていうことを知って、
うんうんうん、
さて、その先は、
うん、
誰が賞金を手にするのか、
うん、
そしてこのゲームの主催者は誰なのか、
うん、
っていうハラハラドキドキの展開が待ってます、
うん、はい、
はい、
怖い。
それは見てからお楽しみにしてください。
はい、
はい、どう、長い、大丈夫、
うん、大丈夫、
はい、じゃあこのイカゲーム見て思ったことはあります、
うん、
本ちゃん。
ある。
怖かったよね。でもとにかく
怖かった、
うん、暗かった、しか
も、ね、暗くて、
うん、
なんかずっと見てた時は、
うん、
頭の中に、
うん、
残ってた。仕事をやっててもなんか、うんうん、頭の中に残ってたシーンとか、
うんうんうん
うん、で私がすごい覚えてるシーンは、
うん
第1話に、うん、そのだるまさんが転んだゲームをやった後、
うん、
もう最初はみんなもう、もうなんだこの子供の遊びで
なんだこの遊びがみたいな感じで
そう、
うんうん、
でなんかふざけて やったりする人もいて、
うんうん、
でその人はもうミスして殺されたら、うん、みんなパニックになって、うんうん、で大勢の人が殺された
そう
でその後、うん、ゲーム終わった後、うん、生き残った人たちが、うん、もうこういうなんかこんなに人殺すんだって思って、うんうんもう自分も死ぬかもしれないと思ったらみんなもう、うん、もうやめますもう外家族もいるので
返してください
そうそうそう、うん、でゲームは中止することもできる、
うん、
けど過半数の参加者が同意すれば、
うん、しないといけない、
うん、しないといけない、
うんうん、
でこのルールを、うん、覚えてる人は、
うん
あの頭がいい
エリート
エリートさんが、
うんうんうん、
じゃあこのルールがありましたよって言って、うんうんうん、投票になって、
うんうん、
あのもし過半数は中止したいって言ったら中止することになる、
うんうんうん、
けどその前に、うん、あのゲームがやる側が、
うんうん、
じゃあ今あのこの一つ目のゲームやった後、うん、賞金はどうなったかみんなに見せますって言って、
はいはいはい
はい、天井から透明な大きいボール、
うんうん、箱みたいな、
うん、がどんどんどんどんどんどんどんどん、お金が入っていって、うん、でみんなそれ見たら最初はみんな帰りたい帰りたいって言ったのに、
うん、
投票するときは、
うん
半分半分だったの、
うん、
やっぱり帰りたいの人もいれば
お金がやっぱ欲しい、
うんうん、で、でもそこは一回なんか、うん、あの最後の投票、
うん、
最後は一番のおじいちゃん
おじいちゃん
おじいちゃんがもう決めの、
うん、投票をする
投票をする、うん、それで一回みんな現実に戻れ
返されたうんうんうん
でもそれ見て、うんうん、なんかすごい覚えてるあのみんななんか、
うん、
怖いのになんか、うんうん、お金で
目の前にお金が出てきたら、
ね、こんな変わる、
うんうんうん、
すごい衝撃
そうだね
なのと私が一番好きな回は、
うん、
このドラマなのは、
うんうん
幹部っていう会で、
うんうんうん、
その会話の遊びはビー玉遊び
っ
ていう、
うん、
なんかみんな騙し合いするゲームで、で、ペアね。あのみんなペアに。
あ、二人一組、
うん。になって、
うん、
で2人で騙し合って1人殺されるっていうゲームで、で最初みんなはペアって言われて、一緒に戦うって思って、
うんうん、仲間
そう、うん、仲間って思って、もう仲いい人とかと、夫婦とかと、
ね、夫婦もいたね、
あとなるべく強い人と一緒にしたかったけど、でそれであのおじいちゃ
ん
が弱いから、
うんうんうん
もうみんなおじいちゃんと一緒にしたくないから、
うんうん、
おじいちゃんが一人で、
うんうん、
もうタラになりそうだったのに
タラ、
うん、あの主人公がずっと優しくて、
うんうん、
ずっとおじいちゃんのこと、
うん、
なんか心配したりして、
うん、面倒見てたね、
うんうん、で主人公も普通に普通の男に誘われたけど、
うん、
誘われたのにおじいちゃん選んだの。
うん。ほっとけないから。
うん。
うん、
めっちゃ優しい。
優しい。
で、ゲームに入ったら、なんと、二人、あの、ペアの中に対決することになって、うん、
まさかの一緒に戦うんじゃなくて、
ね、
お互いがライバルっていう、うんうん、
でそれで、
うん、
その優しかった主人公が、うん、おじいちゃんボケてたから、うんうん、騙そうとしたの、
うんうんうん、
それでもうまたなんか死亡の前に、
うん、
お金ではないかな、多分死に怖いから、
あ、死ぬのが怖い、
死ぬ、うんうん、でまた人が変わった、
うんうんうん、
っていう、うん、すごいその回はめっちゃ泣けた。
なんか人間性が、
うん、
もう、
うん、
出てる、
うんうんうん、本当に、
うん、
このペアも、
うん、
あと おじいちゃんはボケてて、
うん、
主人公が騙そうとして、うん、本当はおじいちゃんはボケてる ふりをしてた、うん、で最後に、
うん、
あなたは私のことを騙そうとしたよねみたいな、うん、言ってたけど、私はもうあの
長くないから、
そうそうそうそう、あなた行きなさいみたいな、うん、言って、そこめっちゃ泣けたし、
うんうん
うん、あと2人、あとあの女の子のペア、
うんうんうん、
もうすごい泣けたし、
うん、泣けたね、
うん、そこがね、その回がめっちゃ泣けたのに、
うん、
最後になんか逆転があった、
ね、逆転がありました、はい、最後逆転ありました。
ちょっと涙を返して。
そうだね。もうその逆転は言わない
言わない、
はい、じゃあそれはもう見てからのお楽しみということで、
はい、
はい、
でこのドラマすごい考えさせる、
バレた、うん、
うん、うん、いつもなんかドラマ見て、もし自分が中の誰か人だったらどうするかとか、
うん、
私もし、
うん、
あのゲームに入ってたら、
うん、デスゲーム参加する？
そう、私も人殺すかもしれない。
いやー多分やる、
最初もやられた。やられたかもしれない。
そうだね。
やられる。最初の、ね、最初のだるまさんが転んだから、
ポン。で死んだ。ちなみにターラーって言ったのは、
うん、
韓国語で脱落っていう意味。うん、ターラー、ターラーずっと言ってんだよね。
うん、
怖い。
うん。あと、
うん、
もう一個、
うん、
なんか最近香港の女の子が日本でデビューしたの。
お、何デビュー？
AV 女優として。
はいはいはい、 AV 女優でデビューした。
それで、はい、私がなんかそれで思ったのは、
うん、
もし自分が借金を、
うん、したら、
したら、
うん、
イカゲーム参加するか、
うん、
AV 女優になるか、どっち選ぶだとしたら、
究極の選択だね、それ。
ヒカどうする？
もうその2つしかない。
うん。
AV 女優かイカゲーム。
うん。
AV 女優か。
私も。死にたくない。
やっぱり死んだら、だってお金意味ないからね。
うん。うん、もう生き残っても、
うん。辛い。
うん、辛い、絶対。うん、
違いない。
こんな人死んで、自分が生き残ったっていう。うん。
うん、ちょっと心にどっしりくる作品だね。
はい、うん、
そうだね、
はい、うん、来シーズン、
そうだ、シーズン2もあるので、ぜひ、うん、
楽しみ、
楽しちょっとネットフリックスサブスクしてもらって、うんうん、
まだまだ謎がいっぱい残ってるから、
うんうんうん、
ね、
ぜひ見てください。
はい、
はい、次、
はい、
いきますか。
はい、
次は第2作品目、
はい、
せーの、エミリー・イン・
パリ、
パリス。
どっちの、
確かに
言いたいか分かんなくて。
そう、エミリー・イン・パリスは、
うん、
英語で言うとエミリー・イン・パリス。
うん、
日本語だと、エミリー・パリへ行くっていう作品を見ました。
うんうん、
これは2020年の、
うん、
あの作品なんだけど、簡単にあの説明します、作品。
はい、
アメリカ・シカゴ。のマーケティング会社に勤める、仕事も声も充実した日々を送る主人公のエミリー・クーパー、
うんうん、
そのエミリー・クーパーがの上司が本当はパリに転勤する予定だったんだけど、
うんうん、
その上司が急遽妊娠してしまって、
うん、
代わりにエミリーが行くことに、
うん、
パリに行くことになりました、
うん、
で憧れの地であったパリで仕事ができるっていうのはすごい夢のような ビッグチャンスを手に入れたんだけど、
うん、
エミリーは全くフランス語が喋れなかった、
うん、
っていうこともあってもうフランスに行ったけど、
うん、
エミリーは現地のマーケティング会社に勤めてる人々から、うん、全然歓迎されず、
うん、
仕事もあまりうまくいかない。そして、うん、シカゴにいた彼氏、
うん、
その遠距離恋愛してた彼氏ともうまくいかないっていう、
うん
うん、ちょっとうまくいかないけれども、
うん、
そのパリで出会った、
うん、
フランス人の友達のカミーユとか、
うん、
あとは中国人のミンディっていう女友達に出会ったりとか、
うん、
あとは同じアパートに住むガブリエラっていうシェフ、
うん、
超イケメン、
うん、
と出会って、どんどん気持ち新たに憧れの街、
はい、
パリで恋とか友情とか仕事とかをスタートさせていくっていうお話です。
はい。
はい、結構、うん、あのイカゲームとは違って、
うん、
気分楽に見れる作品、うんうんうん、
明るい
明るい、
うん、
はい、
もう気分転換、
気分転換、
うん、
でもこれを見た理由は、
うん、
あれだよね、
うん、
チェリーファームで働いてた時の、 あのオーストラリア人の18歳の友達が、
うん、
エミパリいいよって言って勧めてくれたのがきっかけで見始めた、
うんうんうんうん、
結構面白かったよね。
面白かった。
うん。なんか気分明るくなるし、やっぱり。
うん。うん、何が面白かった？
面白かったのは、結構ファッションとか、
うんうん、
あとは仕事、マーケティングの仕事内容とか、うん、あとはなんだろうな、フランス人の性格とか、
うん、
フランス人の働いてる環境とか、
うん、
人柄とかを、なんか知ることができて、面白かったなって思った。
うん。
うんうん、例えば、ね、なんかエミリーがすごい仕事やる気満々で、うん、8時に会社に出社したら誰も来てないっていう、
うんうん、
9時か、9時に行ったけど誰も来てなくて、
うん、
フランス人はそんな朝早くから仕事しないわよみたいな感じで言われるシーンとか、
うん、
見て、あ、面白いなって思った。
うん。でもなんか、
うん、
私は、
うん、
ドラマとか映画とか見たら、うん、いろいろ調べる人、
はいはいはい、
あの
口コミ、
そう口コミとか、
はい、
裏話とか、
はいはい、
でなんか、うん、YouTube で一個、
うん、
フランス人に、
うん、
なんかエミパリについてのインタビュー、
うん、
みたいのを、
うん、
動画を見て、
うん、
フランス人が、
うん、
私たちそんなじゃないよ。
ちょっと嘘だよね。10
時じゃないよ。ちゃんと8時仕事するらしい。そうなの？
ちゃんとするんだ。
らしい。
あ、そう。
でもなんかドラマの中、
うん、
あの休日、
はいはいはい、
日曜日仕事しちゃ
ダメ。
ダメ。
法律で決まってるって言ってたね。
はね。
本当だ。
本当らしいよ、
ね。
わかんない。わ、
ね、
かんない。
いいね。日本見習った
ね。そこまでは見てない。
確かに。
でも、うん、このドラマ見て、フランス人の、うん、こんな、なんか、not friendly、なんだって思って。
はいはいはい。
でも実際に、ここ、オーストラリアでも、
うん、
フランス人何人か出会って、うん、結構いたよね。フランス人。
結構いる。
ね、
うん。
で、そんな unfriendly な人はいなかったね、
うん、
今までは、
うんうんうん、
みんな喋るし
喋るしね、明るいし、
うん、明るいし優しいしね、うん、でも仕事しないのは、
うん、
そうだと思う。
仕事はしないフランス人。
今まで出会った人はね、
うん、
なんかサボったりして、
うん、
なんか怒られたもんね、
うん、怒られてたりしたね、
ファームで、
うんうん、
ね、のんびりだし、
うん
うんうん、でも一人はすごい仕事するフランス人がいた。
あ、そうだね。
そう。だから人それぞれかな。
はい。
でもこれ、なんか現実と比べられるのが面白い。
面白い。確かに。
はい、
パリ、
うん、
行ってみたいなって思ったね。
行ってみたい。クロワッサン食べたい。
そう。あの、エミパリの中に出てくるクロワッサンがね、ほんと美味しそうだから。
うん。
ぜひ。
はい。あと、その中のキャラクターは、
うん、
好きなのが、
うん、
リュックっていう。
うん、
リュック？
リューク。
リューク。
難しい発音。
うん、
それは、パリの、 マーケティング会社の同僚だね、
うん、めっちゃ面白かった。
めっちゃ面白い。
みんな好きになると
思う、うんうん、いいキャラクターだね。
はい、
はい、
うん、
なんか本当恋愛話って感じだよね、
うん、
でもちょっと、うん、ぜひそれも気分転換に、
うん、
でそれも今シーズン1からシーズン3まで配信されてて、
うん、
またシーズン4が出てくるかもっていう、
うん、終わってないよね。
終わってない
ね、話が、
うん
うん、はい、
ぜひそれも見てください、
うん、このドラマ見てずっと、
うん、
エミリー何やってんのって思った。
そうだね、
思った。
エミリーマジバカって思うシーズン、ね、はい、シーンがいっぱいあるような、
うんうん、はい、
感じです。はい、
うん、
いい、こんなところ。
はい、
じゃあ3つ目、
はい、
3つ目はせーの
Wednesday。
これもね結構有、ネットフリックスの中では有名だよね。2022年確か12月に配信された。だからすごい最近、
うん、最近、
最近だよね。この Wednesday の紹介をすると、うん、Wednesday はもともとアダムスファミリーっていう、
うん
う
ん、
アダムスファミリーっていう名前だったらすごい有名だと思うんだけど、
うん、
そこからのドラマになってます、
はい、
うん、でアダムスファミリーを説明すると、もともとは1937年、すごい昔だね、
うん、
のアメリカの雑誌に掲載されてた漫画から、
うん、
すごい面白いなってなって、
うん、
ドラマとか、
うん、
あとかアニメとか、
うん、
映画化もされてるような、
うん、
そういったものです、アダムスファミリーは、
うん、
で、アダムスファミリーっていうものを紹介すると、
うん、
その家族はですね、うん、不幸なこととか、
うん、
邪悪なこととか不気味なことが大好きなお化け一家、
うん、変な家族、
変な家族、そう、
うん、
で、お父さんはゴメス、
うん、
その妻はモーティシア、
うん、
で、その子供で長女のがウェンズデー、
うん、
弟がパグズリー、
うん、
で、おばあちゃんがグラニーの5人家族、うん、で、さらに羊のラーチとハンド、
うん、
英語ではシング、
うん、
で、7人で広い屋敷の中に生活しています、
はい、
で、今回のドラマの主人公になったのはウェンズデー、その長女の話なんだけど、
うん、
ウェンズデーは陰湿でな性格で人の本性を見抜くことが大の得意、
うん、
で、弟に実験的な拷問とかしてよく遊ぶような人です、
うんうん、
で、そのウェンズデーは高校に通ってたんだけど、
うん、
弟をいじめた男子生徒が泳ぐプールにピラニアを放って逆襲して退学になっちゃった、
うん
うん、で、その後ウェンズデーはお母さんとお父さんの母校であるネバーモア学園っていう学校に転入することになったんだけど、その学校は人狼とか、
うん、
吸血鬼とか、
うん、
人間とはちょっと異なる人たちが集まってる学校、
うん、
全寮制の学校、
うん、
で、そこの学校では最近、
うん、
バラバラ殺人事件が起きたりとか、
うん、
その学校の生徒が殺されたりとかっていうすごい事件が多発してるんだけど、うん、その外の人か、
うん、
が多発してるんだけど、
うん、
その犯人は誰なのか、
うん、
ウェンズデーが関与してるのかとか、
うん、
お父さんお母さんがどうやって付き合ったのかとか、
うん、
いろいろそういうお話が、
うん
うん、ドラマ化されてるのがこのウェンズデーでございます、
はい
はい、長くなりました。さて、
うん、
ウェンズデーどうでした？見てる人多いかな？多くないかな？
日本人どうかな、わかんない、
わかんないね。外国人は結構、
うん、
結構見てるよねきっとね、うん、
アダムスファミリー知ってる？知ってた？
私は知らなかった、
うん、
見たことなかった一切。
ルビちっちゃい時見た、映画、うん、面白かった。
すごいね、なんかちょっと怖い雰囲気だな。
だけど面白い、
なんか面白い、確かに
怖い、なんだろう、話は怖くない、
うん、
うん、雰囲気は
設定が怖い、確かに。
そうそうそうそう、うんうん、だから話は面白い、めっちゃ
面白いね、
うん、
子供の時見てたのそれ、
うん、
すごいね、
私見たのは1991年の映画。
すごい。生まれてないじゃない。
めっちゃ大好き、その映画は。で、その映画は2位も あるけど、うん、見てない。
見てない。
見たいね。
見たい、見たい。見たいね。
そう。で、私のなんか、うん、頭の中は、
うん、
アダムズファミリーのお父さんはめっちゃかっこいい人だった けど、今回のドラマは、
うん
ちょっと違う。
結構ブサイクだったよね。映画はかっこよかった。
うん、めっちゃかっこよかった。
今回のウェンズで私はさ、アダムスファミリー見たことなかった、
うん、
けど、
うん、
ポンちゃんにこういう話だよっていうのをなんとなく聞いてたから、
うん、
ドラマ入りやすかったけど、
うん、
見てない人でもウェンズで見れると思う。
見れると思う、うん、
じゃあアダムスファミリー見てなくてもぜひ見てほしい。
うん、
うん
で、なんか、
うん、
私またこのドラマ見た後、いろいろ、いろいろ見て。
YouTube
そうそうそう。Wednesday の役、
うんうんうん、
あの、の俳優、女優さ
ん
が、この Wednesday 役を作るのに、
うん、
なんか、瞬きなるべく しないようにしてた。だから多分、ドラマの中、
うん、
瞬きはしてないと思う。
マジ？
うん。
めっちゃドライアイになる。
だからすごい、すごい、
うん、
なんか、なんだろう、違和感なんか、怖い。
うん、うん、うん、怖い怖い。
うん、感じはする。なんか、人間と違う。うん、そこが、ね。
素晴らしい役作りだね、うん、それ。他には、そういう豆
知識。他には、あとは、
うん、
その1990年代の映画に、
うん
ウェンステイ役、
うん
で出演した女優さん、
うん、
その時は子役だけど、うんうん、今は女優さん
になって、あ、大人になって、
大人になって、うん、その女優さんも今回のウェンスデーのドラマに出てる。
すごいね、あなた。
でも私は全然わかんなかった。
気づかなかった。調べてわかったんだ。
はい。
はい。
うん。で、あの、うん、さっき話したエミパリは、うん、なんか英語の勉強、
なる、あ、なるね。
なんか、もう、日常会話の英語になってて、
うんうんうん、
わかりやすいし、うん、日常でも使える英語だったけど、
うん、
このドラマちょっと英語難しい。
難しいよね。
ね、難しいよね。
何もわかんなかった。字幕がないと。
そう。だから、英語を勉強した人は、これはちょっと難しいかもしれない。
エミバリーの方がいい。
そうそうそう。はい。はい、
そうね。
うん。
その、結構、私がの感想は、
うん、
その、役に出てきた、
うん、
あの、ウェンズデーの恋人になるかもしれないっていう、はい、
うん、
あの、喫茶店で働く男の子がめっちゃかっこいいなって思った。思わない？かっこよくない？
かっこいい。
ね。
うん、
まあ、その人も今後ね、
うん、
どういう役割になるのかっていうのが、ちょっと見てもらえれば。
うん、シーズン2も出てきそうだね。
ありそうだね、
続き、
はい。すごい、あの、人気になって、
うん、
まだ、また撮影開始したとかなんとかっていう。
え、そうなの？
うん、するかもっていう、情報もあります。
はい、楽しみ。
はい。
うん、
ぜひ、ちょっとウェンズデーを見てほしいな、みんなに。ね。
うん。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
はい、次。せーの、
first、はい、
せーの、
first love。
ちょっと発音を。これは日本のドラマ、
うん、知ってるかな、みんな
知ってるかな、わ、
うん、
かんない。ネットフリックスのオリジナルドラマ、
うん、
日本のドラマ
です。有名だと思う。
有名、
うん、
あ、そう、
人気。
日本人じゃ知ってるかもね、みんな。このファーストラブは、宇多田ヒカルのあの、ファーストラブっていう曲を元になのか、
うん、
あの、
うん、
すごい、すごい、すごい流れてくるドラマなんだけど、
うんう
ん、簡単に説明しますね。
はい。
1990年代の後半、
うん、
この主人公二人います、
うんうん。
女の子さえと春道、男は春道が運命的に出会って、恋に落ちます、その二人が。
はい。はい。
で、その二人、高校を卒業して、さえは東京の大学に、
うん、
春道は、自衛隊に入隊した。
うん、
で、花火花になっちゃったんだけど、
うん、
ある日、そのある日、さえ女の子ね、
うん、
女の子は、事故にあって、
うん、
記憶障害になっちゃった。
うん、
記憶がなくなっちゃった。
さ、う、え、ん、だった。やえ。
やえだ。やえだ。やえです。すいません。さえじゃない。やえ。
私、さえ。
だから、間違えた。さえは、ポンちゃんが香川で間違えて呼ばれた名前です。
さえです。
間違えた。やえ。
はい、
やえは、その、事故にあって、
うん、
記憶がなくなっちゃった。
はい、
それをで、別れちゃって、二人はもう、別々の道を歩む。っていう感じになる。
うん、
で、20年、そこから月日が流れて、うん、今のコロナ禍の、
うん、
時代になって、八重はタクシードライバーとして働いてて、
うん、
春道はその自衛官を辞めて、
うん、
今はセキュリティ会社、警備員として働いている。
うんうん、
で、偶然にも二人は同じ北海道の札幌に住んでいて、
うん
うん、その変わらなかった初恋から約20年間、二人はもう一度出会って、
うんうんうん、
さてその後、二人は、うん結ばれるのか、
うん、
結ばれないのか、
うん、
どうなのかっていう、ちょっと甘酸っぱ
い
ラブストーリーでございます。
はい。
はい。
うん、
分かった。
分かった。うん、
よかった。さて、結構ね、このドラマは、その1990年代と2000年代前半と現在っていう、その3世代っていうのかな、
うん、
がちょっと入り混じって、
うんうんうんうん、
放送されていくから、ちょっとごちゃごちゃになる時もあったけど、うん、
最初はね、
最初わかんなかったけど、
うん、
頭がついてくる。
うんうんうん、うん。
面白いなって思った、そこも。
うんうんうん、うん、
うん。
はい。
どうでした？ファーストラブ。
よかった。
よかった。
なんかストーリーがすごい古い。
うんうんうんうん。
なんていうの古い臭い
古臭い
古臭い合ってる
合ってる
韓国ドラマがよくあるもう古い韓国ドラマ今もう韓国ドラマこれやらないやつ、
うん確かにうん、
記憶喪失、う
ん、そして出会ってみたいな
そうそうそうだけど、
うん、
ハマるがすごい
結局みんな好きってことだよね
そ
う、
こういうこのドラマのすごいところ
はいはい
私はあんまかそういうストーリーは、うん、
好きじゃない。
好きじゃないから、なんか、もう、涙をなんか流せる、うん、流させる、
うん、
合ってる。
流させるドラマが流させる
ために、
うん、作ったって
感じ。作ったんじゃないみたいな、
うんはいはい、
ストーリー、
うん。
だけど、これはもうなんか、撮影、なんか、作り方がうまい。
うまい、そうだね。
そう。から、
うん、
はまる。
はまる。確かにうまい。
うん。あと、なんか、また、なんかこれ、うん、見た時に、すごい感動したし、
うん、
感動したから、うん、その後、また、なんか YouTube とか、
はい、好きだね。
なんか、すごい、本当に、うん、この、脚本を書いた人が、うんたくさんなんかいろいろ入れたりした。なんか、なんだ、細かく。
細かく、ちょっと、
うん、そうそうそう。
なんか、ネタバレというか。
そうそうそう。そう例えば、うん、主人公女の子、
うん、
八重。八重が大学に入って、
うん、
彼氏、春道は自衛隊に入った、うん、遠距離だった時に、うん、一つのシーンが、
うん、
八重の友達から CD 返してもらって、
うん、
で、その CD の中一つがなくなったよって言って、
うん、なかったよ
そう、なかった。
八重が友達に貸した。
うん。
けど、
返した時に、そう、返した時に CD の箱の中に CD がなかったよって言われて、
うん
うんうん、その CD が、
うん
宇多田ヒカルさんの、
ファーストラブ。
ファーストラブの CD だった。
うん、
で、それで、八重と春道のファーストラブの、
うん、
その初恋がなくすことを表した。
はい、なるほど、
うん。
CD はなくなった。初恋も
なくなった。
うん。うまい。
はい。で、次の話をちょっとネタバレになるけど。
うん、いいよ。いいよ。
ね、その、二人はもう、
離れ
別々の、そうそう、はい、生活を過ごしてて、はるみちは新しい彼女に出会って、
そうだね。う
ん、その彼女に、まだ彼女になってない時に、なんか、どうやって人の記憶を起こすとか、
どうやったら、
そうそうそう、うん、の話したら、うん、その、彼女は、人の五感、
うんうんうんうん、
視覚、うん、嗅覚、うん、味覚、聴覚、うん、触覚、
うん、おもんちゃんすごいね。五感言えるんだね。日本語すごいよ、あなた。
に、刺激を与える、うん、与えることによって、うん、記憶戻、戻すことができる、
うん、
って言って、
うん、
で、それで、このドラマの、うん、何話 ?10 話 ?9 話忘れたけど、の中に、八重が、この五感の刺激を受けて、記憶がどんどん戻ってきた。
ほう
ん。なんかもう本当に最後の最後に、最後の、あと一つの五感。
聴覚、
うん、聴覚に何か、そのなくした CD が息子から
経由で
帰ってきて、聞いたらもう全部戻ったっていう、めっちゃ、これを見てめっちゃ感動した。すごいと思った。
すごいね、
本当にすごい。
まあその五感がどうやって、どうやって刺激というか、八重のところにたどり着くのかっていうのは見てほしいね。
うんうん。そう、本当に。
ね。
今のすごいネタバレ。
ネタバレになっちゃったけど、まあそういうちょっと、ところも、思いながら見ていただきたい。
は
い、
あと、他にはなんか、キャラクターの服の色とかもそれぞれ意味があるらしい、
うん。そうなんだ。
あと、誕生日とか、なんか、八重の誕生日は、その、宇多田ヒカルのファーストラブのアルバム出した日と同じのと、息子の誕生日と、なんかのアルバムと一緒だったし、あとなんか、うん、そう。なんか、本当たくさんこういう細かいことを。
監督何ファ、宇多田ヒカルのファンだったのかな、
わかんない。あと、歌詞の、歌詞も、映像で、表した。
例えば？
例えば、なんか、どの歌？ファーストラブ、違う。ファーストラブか、
初恋
か覚えてないけど、なんか電話、なんか、
オートマティック。
違う。わかんない。なんか電話なんか何回なったら、あなたが、なんか出て、なんちゃら、っていう歌詞を、
あるんだ。
映像で、表したっていう。
なるほど。
すごい、ほんとすごい。
深いね。
深いね。深い。
そう、ちょっと韓国ドラマとはちょっと違う深さがあるんじゃない？韓国ドラマはちょっと感動させるためだけみたいな感じだけど、このファーストラブはちょっとそういう深いところまで作り込んでる感じがする。
本当に、ね、見てほしい。
見てほしい。
で、その後も YouTube とかいろいろ見てください。
で、本ちゃんと語り合ってください。
本当に感動する。はい。です。
はい。いいですか、ファーストラブ。
はい。
はい、次、最後。
うん。
最後はアニメ、見ました。
はい。
それはもう、ほとんどの人が知ってる、それも。スパイファミリー。
はい。
じゃあ、このスパイファミリー、説明すると、これはもともと漫画から始まったんだって。
うん。
で、今、アニメとして、ネットフリックスに上がってるんだけど、私、じゃあ、アニメを見ました。で、その物語の内容は、冷戦状態となって平和が、訪れている東の国オスタニアと西の国ベスタリスのお話なんだけど、その西の国ベスタリスから東の国に送り込まれた凄腕スパイ、黄昏、そのコードネームは黄昏っていう男の人なんだけど、その人はすごい あのできるスパイ、
うん、
でその人は東の国に来てその東の国の政治家、
うん、
デスモンドっていう政治家に近づくために、
うんうんうん、
あの彼のそのデスモンドの息子が通う名門イーデン校っていうところで開かれる懇親会で接触するために出席するっていう任務が与えられた、
うん、
ただその任務の遂行のためには、
うん、
その黄昏には家族が必要、
うんうん、
だから、
うん、
その黄昏は精神科医のロイド・フォージャーっていう名乗って、
うんうん、
養子を求めて孤児院に行った、
うん、
でその孤児院で出会ったのが、
うん、
アーニャっていう女の子、
うん、
でこのアーニャは人の心を読むことができる、
うん、
だからその超能力でこの人はスパイなんだっていうのを知ってワクワクして、
うん、
アーニャはその黄昏、
うん、
スパイについていくことにした、うん、ただその学校を受験するにあたって両親、うん、奥さんも必要、
うん、
お母さんもいなきゃいけないっていうことで急いでその妻を探すためにしたんだけど、その時出会ったのが、うん、ヨルブライアっていう女性、
うんうん、
ただその女性は、
うん、
殺し屋だったの、
うん、
本性は、
うん、
殺し屋なんだけど本当は市役所いつもは市役所で働いてて裏で殺し屋をやってる、
うん、
でそれもアーニャは超能力で知って、
うん、
そのアーニャの策略もあってその偽装結婚偽装の家族を作った、
うん、
でさてその後その家族はどうやって、
うん、
その任務のために生活するのか、
うん、
とかっていうちょっと面白いお話です、
うんうん、これを聞いてなんか真面目な話って思ったら違う、うん、
そうだね話今した内容だと真面目そうだなって思うけど、
うん、
すごい笑えるシーンがたくさんある、
うんうんうん、
確かにそうだわ
私はこれ見たきっかけは、
うん、
なんか最初はスパイファミリー全然知らなくて、
うんうんうん、
だけど去年からかな、
うん、
なんかもうインスタとかスタンプとかの、
うん、
ストーリーなんか、うん、アンニャのなんか、うん、アンニャこれ好きっていうスタンプがみんな使ってて、うん、
誰
友達
香港人
ストーリーで、
うん
で、
うん、
なんとなくこのアンニャのキャラクターが知った、
うんうん、
だけど何 アニメか全然知らなくて、
うん、
で日本から香港に帰る前に、
うんうん、
友達のストーリー見て、
うん、
なんかスパイファミリーのなんかチョコ欲しいみたいな、
うん、
ローソンで売ってる
やつ
で、
はいはいはい、
で私は買って帰ろうかって言ってで買ったの、
うん、
1個、うん、あれアーモンドチョコ、
うん
普通は300
円ぐらいだ
ったのに、700円でした。
スパイファミリー版だとそんなにするんだ。
そう。と思って、え、高っと思って、そんな、しかも、結構難しかった、
うん、
あの、買うのに、売り切れが
多くて。人気で。
うん。
うんうんうん、
で、なんでこんな高い。
なんでこんな高いの好きなの？
で、その友達、香港で会った時に、うん、これ渡し、あ、
うん、
お土産って渡した時、うん、これどういうアニメって聞いたら、うん、この今の話を聞いて、うん、で、これ真面目な話なのって聞いたら、うん、いや、なんかふざけてるって言って、なんか面白そうだったから、
うん、
もしすごい真面目だったら、
うん、
もう、なんか、あんま私は、
うん、アニメそんな興味ない。
そう、う
ん、
興味ないけど、うん、ふざけてるから、
うん、
なんか気楽に見えるから、
うん、
面白そうと思って、うんうん、
結構面白いよね。
で、でヒカに行ったら、うん、ヒカが、まあ、見たくなった、
ね。うん、見たくなった。めっちゃ見たくなった。うん、しかも、その、主題歌も、
う
ん、星野源っていう、本ちゃんが好きな星野源で、
うん、
それも気になってた。
うん。
うん、
私はなかった。
その歌は
知ってたけど、
うん、スパイファミリーの、
そうそうそう、知らなかった。
結構またそれもいい、
うん。
うん。
はい。何が面白かった？
とにかくね、アーニャが可愛いね。
可愛い。
うん。
うん。ナッツ食べたくなる。
ピーナッツ好きなんだよね。
うん。
うん、あとなんか、スパイ系私好きだから、
あ、うんうん、
そういうのもなんか面白かったり。
うんうんうん
あとは、うん、ほんちゃんは
あとは、
うん、
あの、ヨールさんの、
うん、奥さん
奥さんの弟も、
う
ん、
あ面白いね結構出てくる人、うん、一人一人に個性があって
そうそうそう、うん、面白い本当に、
うん、なんか香港人が好きっていうのが、うん、なんか嬉しいなって思う日本のアニメ
人気だよ
人気なんだね、うん、香港でも、
うん、
じゃあ香港でも人気なこのスパイファミリーぜひ、
はい、見てください。
そんなところかな、はい、もうすごい喋ってる
ね、長いね
長いね、
はい
はい、
じゃあ早く終わり
急に
早くバイバイ
早い早いちゃんと挨拶してであと他にもあの進撃の巨人とか私たち見たりしてるけどまだ途中なんだよね、
うん、鬼滅の刃
も途中だね
見たいと思ったけど、うん、もう真面目だから
そう真面目な話だからちょっとね
ちょっと時間なんか心を準備しないと見れない、うんね、私はだからスパイファミリーは
気楽、
うん、気楽いい
そうだね
うん
確かに、
はい、はい。
じゃあちょっとあのネットフリックスで他になんかおすすめがあったら教えてください、
はい、
うん、アニメでもドラマでも映画でも何でもいいから、はい、
うん、
ぜひ教えてください、
うん、あと私たちは VPN
あ VPN そうだ
そうやってるなんか国によって、
うん、
ネットフリックスで見れるものが違うから、スパイファミリーはオーストラリアで見れない、ね、
見れなかった、うん、だから VPN 買ったそれもスパイファミリーのために
そう、
はい、
だから、うん、アメリカのやつも見れるし、オーストラリアのやつも見れるし、
ドイツも見れるし、どこでも見れる。
うんうん、だから、皆さん、おすすめしてください。
教えてください。
はい。
はい、じゃあ、こんなところでいいですか、
う
ん、
はい。
では。
では。
また。
また。
バイバーイ。